入眠夜話。この世界は多様性に満ちています。ここにはさまざまな場所があり、そこではさまざまな人々がさまざまな方法で何百万年も前から暮らしてきました。人々は明るいうちは働き、夜になると皆で焚き火を囲んでさまざまな話をします。この世界はどうやってできたのだろう。私たちはどこからやってきて、そしてどこへ行くのだろう。焚き火を囲むその輪の中で、最も長く生きてきたであろう老人が口を開きます。そう、これは私が若い頃、村長から聞いた話だが。というわけで、今宵の夜話は、日本の神話16、ヤマトタケルと白鳥のミササギ。ヤマトタケルは東の国々を沈め、尾張の宮津姫のもとに帰り着きます。それから数ヶ月、ヤマトタケルは尾張の宮津姫のもとで過ごしました。そしてある時、近江の国の伊吹山に荒ぶる神がいるという話を耳にします。近江の国は現在の滋賀県です。彼は、その闇の神は素手で倒してやろうと言い、草薙の剣を宮津姫のもとに残して館を出ました。やがて伊吹山のふもとまでやってきた大和尊の前に、まるで牛のように大きな白イノシシが現れます。大和尊は、この白イノシシは山の神の使いであろう。今殺さずとも帰りに殺せばよい。と言い、白イノシシをそのままに山に入っていきました。すると天から突然激しく雹が降り注ぎ、大和尊は前後不覚の状態に陥ります。実はあの白イノシシは神の使いではなく山の神そのものだったのです。しかし大和尊が神の使いと勘違いしたため、その怒りに触れてしまったのです。大和尊の意識は朦朧とし、峰には霧がかかり、谷は暗くなり、道もわからなくなってしまいました。彼はそれでも霧をかき分け強引に進み、どうにか山を下りましたが、心は惑い、まるで酔ったような状態のままでした。大和尊はふもとで清水が湧き出ているのを見つけて、それを飲み、ようやく心を取り戻します。しかしこれで大和尊の体は広く弱ってしまいます。彼は何とか立ち上がり、杖をつきながら、しかし宮津姫のもとへは帰らず、ふるさとの大和に向かって歩き出しました。やがて伊勢の国の乙に至ります。 大和たけるは以前、大和から東国に向かう際、ここで一本の剣を松の木の下に置いたまま、忘れて立ち去ってしまったことを思い出しました。見ると、その剣がそのまま、まだそこにありました。彼は歌を詠みます。尾張の国に向かって立つ一本松よ。もしもお前が人ならば、服を着せ、剣を履かせてやるのに。さらに大和たけるは大和に向かって歩き続けますが、疲れ切った彼は、我が足、三重のまかりなして、糸疲れたり、と嘆きます。これが三重という地名の由来です。そうしてさらに進んだ彼は、野母の、現在の三重県亀山市にまでたどり着きますが、ここでとうとう動けなくなってしまいました。彼は、ふるさとを思い、若き日の自分を思い、そして、今の若者たちを思って歌います。大和は、国のまほろば。たたなずく、青垣。山ごもれる、大和市、うるわし。命の、またけむ人は、畳みこも、へぐりの山の、熊白かしが葉を、渦にさせ、その子。すなわち、大和は良い国である。幾重にも重なる垣根のような山々。山に隠れる大和は、懐かしく、美しい。健全なる若者たちよ、熊白かしを折り取って曲げに刺し、いよいよ健やかであれ。大和たけるはさらに続けて、愛しい我が家、その方向に雲が立っているのが見える、と歌いますが、歌を歌い終える前に意識が朦朧としてしまいます。そして最後に、我が乙女の床に置きし剣。ああ、剣よ。と歌うと、とうとう息絶えてしまいました。大和たけるが隠れたことは、大和に早生まれ知らされました。これを聞いた父の慶光天皇は、悲しみに暮れ、激しく泣きました。夜も眠れず、食事も喉を通りません。そして大いに嘆きながら、こう言いました。我が子、大臼はかつて、熊襲が背いた時には西に向かい、これを打ち、我を助けてくれた。東の国が騒ぐと、大臼の他にこれを打つものなく、城を殺して大臼を使わした。それからは一日も忘れず、毎日行ったり来たりしながらその帰りを待ちわびていたが、しかしもはや我が子は帰らぬ。これより後、我は誰と共にこの国を導いて行けばよいのか。そうして慶光天皇は軍神を集め、役人に命じて大和たけるが隠れた伊勢の国、野母の地に御捧ぎを作り、彼を手厚く葬りました。大和たけるの妃や子供たちは、 悲しみのあまり、このミササギの周りを這い回って泣きました。すると、ミササギから白鳥が飛び出し、天に舞い上がると、ヤマトに向かって飛んで行きます。人々が慌てて棺を開くと、そこには、ヤマトタケルの衣服だけが残っていて、その御かばねはありませんでした。飛び去る白鳥を、キサキや子供たちは必死に追いかけます。この時に読まれた四つの歌があります。名付きたの、いながらに、いながらに、かずらひもとろふ、ところつづら。みささぎのそばの稲の上で、つる草のように這い回り、私たちは悲しんでいます。浅地の原、腰なずむ。空は行かず、足を行くな。笹が生えている野原は、それが腰にまとわりつきます。でも私たちは空を飛べませんから、走って追いかけます。海行けば、腰なずむ。大河原の植え草。海川、いさよう。海を行けば波に腰を取られて、まるで川に生えている水草のようで、うまく進めません。浜土鳥、浜よは行かず、磯伝う。浜千鳥のように、私たちが追いかけやすい浜辺を飛ばず、あなたは磯沿いに飛んで行かれるのですね。この歌は現在も天皇の大御旗振り、つまり葬儀で歌われています。野ぼののミササギから飛び立った白鳥は、琴引原、そして古市村に降り立ちますが、その後天高く、遥か彼方へと飛び去って行きました。人々はそれぞれの地にミササギを作り、この三つのミササギはやがて、白鳥のミササギと呼ばれるようになりました。さて、日本の神話のお話はひとまずここまでです。このシリーズの一番初めにもお話ししましたが、この日本の神話は古事記と日本書紀の物語から、いわばいいとこ取りをして構成させていただきました。できるだけ辻褄が合うようにお話ししてきたつもりですが、神話の時代と現代とでは、価値観や男女の関係性も変わっていますし、そもそも元となった古事記や日本書紀自体、筋の通らない箇所はいくつもあります。特に日本書紀は、日本各地に伝わっていた神話を集めて編纂されたものですし、例えば今回のヤマトタケルも、当時日本中に存在したであろう数多の英雄たちの物語を組み合わせて生まれたものだと考えられています。ヤマトの王権が生まれ、その力が全国に及ぶ過程で、その土地土地の神話もまた吸収され一つになり、この日本という国の誕生物語となって、今に伝わっているのです。 この神話に登場した神々、ヒーロー、ヒロインたちの痕跡は、意外なほど私たちのそばに残されています。もし近所の神社に行く機会がありましたら、ぜひそこに祀られている神様を、由緒の書かれた案内板などで確認してみてください。祀られている神様は、決してアマテラスやヤマトタケルといったビッグネームばかりではありません。この世話を一通りお聞きになった方なら、ああ、あの時の、と、思わず口に出してしまうような、日本のちょっとお茶目な神様たちに出会えるかも。知れませんから。
おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。